ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて1月も末になりました。牛尾先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや早いなと思って1年、
ええ、1年早いなってまだ1月ですよ。
1月ですけど
今年始まったばっかりですよ。
そうなんですけど、なんかもう1月もほら終わろうとするじゃないですか、私はなんかまた来年の心配始めてますよ。
いきなり来年の話ですか。そうそう、鬼が笑うんですか。
鬼笑いますね、はい、なんかでも本当に年々日に、時間が経つのが早いのは年取った証拠だなと思って。
まあそうです。
そういうもんなんですか。
そういうもんですね。
そういうもんなんですか、はい。今日のお客様ご紹介してください。
はい、今回はですね、初参加ですね、
うん、あ、そうなんですよ。
初出場となります、
はい。
北海道国民保険連合組合の空知支部長、足別の萩原歯科院の院長萩原先生に来てもらいました。
はい、はい、萩原先生よろしくお願いします。
先生よろしくお願いします。
足別の歯医者さんということなんですけども、はい、じゃあラジオはあまり聞けないところですね。
入らない、
ちょ
っとね、
入りづらいですね。入りづらいところですよね、はい。先生さっき国民健康なんとかなんとかって長い名前がついてましたが、
はい、
これはあれですか、歯医者さんに行ったと後の請求か何かの関係のところなんですか。
違います。歯医者さんの先生が、うん、内科とかの医療機関にかかった時に使う、はい、のことです。
あ、私たちがじゃなくて、
はい、そうです。
歯医者さんの先生たちがかかるための保険の、
はい、いや、そうじゃなくて、歯医者さんもそうですし、うん、内科もそうですし、
うん、
病院に行くと、
はい、
一般的に皆さんお持ちになっているのは社会の保険証というのは、社会保険か国民保険か、この2種類のどっちかなんですよ。それの国民保険、歯医者さんというのは、皆さん、歯科国民保険という、
うん、
国民保険 その歯科の分野の国民保険証を持っているんですけど、そこの連合会、要はですね、歯医者さんが患者さんから診療報酬として受け取る分の、今だいたいこの3割負担、
うん、
老人になると、後期高齢者になると、
はい、
1割の負担、残りの分を今回その国民保険連合組合っていうのは、そういう保険の請求の窓口となったりするような、はい、ところなんですよ。
先生、じゃあ結構細かい仕事じゃないですか。
結構細かくて面倒くさいことが多いですね。
正直なところ大変なんですね。
だから歯医者さんで、うん、診療した内容をですね、
はい、
そこの団体に送るんです、
はい、
請求を、
はい、
そうすると各市町村のそういう細かな、
はい、
国民保険の窓口を通してですね、うん、この患者さんいくら使ったいくら使ったって、はい、それを全部まとめ上げて、うん、各歯科医院に、じゃあ今月はこれだけの請求がありましたから、お金をこれだけ渡しましょうというような、保険の制度を確立している分野なんですよ。
でもものすごいいてもらわないと困る。いや、
これは大変な、我々の一番重要な部分ですので、ね、
そうですよね。
そう思います。
先生
結構大変です。
それの支部長です
か。そうなんですね、はい、いや、なんか、あ、そうか、そういうことなんですね、そういうところからこうちゃんと、
そうなんですよ、
お金が出てるんですね、はい、なんか妙に仕組みに納得してますが今日ね、どういったお話をテーマにしようかなと思ってたんですけども、はい、ちょっと朝ワイドショー見ててびっくりしたニュースがあって、はい、1月24日の日曜日なんですけれども、はいはい、こんなニュースが流れてまして、千葉県の、
千葉県って言いましたね今
千葉県、はい、ちょっと甘噛みしました、
言いましたね今、
千葉県の歯医者さんで、はい、患者だった79歳の男が42歳の歯科医師を金属棒で脅したとして逮捕されたと。で、これどういうことかというと、無職の79歳の容疑者男がですね、23日の昼前に歯医者さんの診察室で、この42歳の歯科医師に向かって、先の尖った長さ30センチの金属棒、これね、自分で作ったんですって、わざわざこのために、この棒を持って同じ痛みを味わわせてやると叫びながら先生を追いかけ回したんだそうです でその場で取り押さえられたんですが、取り押さえたのは奥さんの歯科助手さんという素晴らしい、
ですね、
素晴らしい。でどういうことかというと、この容疑者はこの42歳の歯医者さんにもう5年間入れ歯の治療を受けてるらしいんですけども、入れ歯の噛み合わせが悪くて痛い思いをしたから、その仕返しに同じ痛みを味わわせてやろうと思って自分で先の尖った金属棒を作って乗り込んだという事件なんですけど、
我々歯科医からしてみると非常に恐ろしいお話ですけれども、
やっぱ怖いですかも。
怖いですね。
ただ初めてですよね、そういうお話が出てきたっていうのは、うんうん、痛い思いしたから同じ思いさせてやるって
そう、それでね、私がねこれをびっくりしたのは、まあ、奥さんが取り押さえたっていうのもびっくりしたんですが
強いですね。
なんていうの、5年間もこの入れ歯が合わなくて痛い思いをすることがあるのかっていうのを先生に聞いてみたかったんです。
大体ですね、入れ歯を作ったりとかしたら調子よく噛めるようになったけど、普通はだいたい 2,3 ヶ月ぐらいで噛めるようになってくんで、うん、5年間っていうのはちょっと長いかなというふうに思うんですけども、
でもやっぱり 2,3 ヶ月はしっくりこなくてっていうのはあるんですか？はい、
まあ、ちょっとその人によって違うんですけども、やっぱり慣れるっていうことも大切な要素だと思うんで、大体、うん、はだいたい長くても 2,3 ヶ月ぐらいで慣れることが多いと思います。
あ、そうなんだ。私刺し歯、前の歯が刺し歯なんですが、はい、この刺し歯が最初は違和感あったんですけど、やっぱり使ってるうちに慣れてくので、ええ、それに合わせてこう食べたり、はい、それから声を出したりとか喋、ええったりするようにこうなるじゃないですか。入れ歯もそんなもんなのかなって思ってたんですけども、
ええ、だいたい今おっしゃってる通りで、やっぱり入れ歯も少し慣れるような要素が強いと思います、うん、ですから患者さん のご協力も必要だと思うんですけども、
5年間はやっぱりさすがに
5年間っていうのは長くて、僕もちょっとそこまでは経験がありませんので、
だけど何回何回通っても入れ歯が合わないってことってあるんですか？
まあ、あることはありますけども、5年間っていうのは経験はありません。
多分ね、それだけ、通ってたのかどうかっていうのは疑問なんですけど、
通ってたんだそうですよ。
ずっと通い続けてたんですかね。
通ってたんだそうですよ。
それもまたすごいと思うんですけれども、そうですね、やっぱり歯医者さんと患者さんってその相性もありますので、
よく言いますよね。何事もそうですけども、
まあ、患者さんが、まあ、我々の立場からはあんまり言いづらいことなんですけども、患者さんでしたらね、自分で歯科医は選べるわけです、
うん、
なので、もしね、あまりちょっと合わないな、なかなかこの先生とちょっと難しいかなって思うんでしたら、うん、それは患者さん自身の、ね、選択で、うん、自由に
先生、いいんですか？いいんですか？
その吉尾先生の言った通りだと思います、はい、やはり一箇所の歯医者さんに5年間通うって言ったら結構なもんだと思います。
同じ症状でね、
よく我慢してその歯医者さんに通い続けたなと思って、そっちの方がねすごいだな、うん、そうですね、違う歯医者さん行って入れ歯作り直してもいいんじゃないかなっていう、
入れ歯が合わないって前にもね、うん、この番組でも話出たことあるんですけども、知り合いのおばあちゃまが、はい、入れ歯がこう合わなくて合わなくて、入れ歯を入れてると頭が痛くなるって言われたことがあって、ただこう自律神経のバランスがこうあんまり取れない方だったので、うんうん、そういうのもあるんじゃないのっていう話をしてたんですけど、
全身的な要因もかなり大きいと思いますし、
あるんですか、
個人差もありますのでね、うん、お口の中その入れてすぐしっくりきて何でも噛める人もいますし、うん、調整してもなかなかしっくり こないでね、時間がかかっちゃうような人もいます、うん、特に喉の奥に物が入るとゲッとなりやすい人っていらっしゃいますね、うん、そういう人が初めてその上あごに入れ歯が入ってしまったりすると、もう気持ち悪くて入れてられないっていうんですよね。
あ、そういうもんなんですか、
う
ん、
そういうことはありますね。なんか応答反射みたいにウェッてなる人もいますね、
うんうん、
結構多いと思います。
そしたら あれですね、そういう方は作ってもらったもののこう苦痛な方が大きいわけですよね。それも慣れてくんですか。
その苦痛なところを、まあ、作ってもらった先生のところに行って調整してもらいながら、まあ、慣れていくっていうのが普通だとは思うんですけれども。
今なんかいろいろいい薬もなんかこう合わないときに使える薬も、
薬というかその入れ歯の安定剤みたいなものですね。
あ、今先週私がバカなことを言ってたやつですねポリフリップであの画鋲代わりに物を貼り付けようとしてたやつですねあ、なるほど、はい、あ、じゃあその、代わりになるものも安定剤っていうのもいろんな種類があるので、それを使ったら意外とうまくいく場合もある。
場合によってはですね、何でもかんでも安定剤使えっていうことではないのでね、はい、あの入れ歯の種類にもよりますし、そういうふうに使った方が、しっかりと噛みやすくなりますよっていうような場合もあるということ。それはやっぱり歯医者さんと相談していただいた方がいい、
はい、
やっぱり あんまりね、自分勝手に、薬局行って、これ使っちゃおうあれ使っちゃおうってやらない方がいいかもしれない、ね、
それだったらちゃんと歯医者さんに行って紹介してもらった方が、自分に合うものを紹介してもらった方が確かなんですね。
そうですね、今のりみたいな結構いいものも出てますんで、そういうのも、使うのも一つの手だと思います。
歯医者さんに行って虫歯とかこうちょっと歯かけたのをこう前だったらなんかこうかぶせて銀歯入れてみたいなイメージあったんですけど、なんかチーチーチーチーってチーンでなんか終わっちゃうんです最近なんだと思って。すごいですよね、なんか進化してますよね歯医者さんの道具も。
多分虫歯の大きさにもよると思うんですけれども、大きければ大きく削らなければいけないですし、小さければもう最小限度の、削る範囲で済みますし。
なんかもうこのニュース聞いた時に私は入れ歯にはなりたくないと思って5年も会わなくて金属棒で歯医者さん追っかけ回すようには なりたくないなと思って。
いや、なられると困ります
この辺の、ね、歯医者さんの先生皆さん存じ上げてるのでそんな風にはなりたくないと思って、そんなに合わないことあるのかなってちょっとビビってしまったんですよねでもそういうことですよね、その入れ歯になりたくないって大事ですよね。
そうですね、やっぱり普段から歯ブラシして自分の歯を大切にすることがいいことだと思いますね。
うちの放送局長がね、今日言ってたんですけど、放送局長はなんでか毎月ちゃんと歯医者さんでメンテナンスしてるらしいんですよ。
素晴らしいですね。
素晴らしい、
すごいですよね、で定期的に日にちを決めたらいけないので、空いてる時間で、今日見てくださいって言ってメンテナンスしてもらうんですって。
それは非常にいいことです。
鏡だと思いましたね、きっと入れ歯が怖いんだなと思って
患者さんの鏡ですね
本当にと思って、ちょっと何でも割と私局長の真似をしたがるのでちょっとこれは負けてられないぞって思っちゃいましたよ。でもね、その入れ歯が噛み合わせが悪くてきっと5年も辛かったと思うんですが、さっきちらっと合わない病院が合わないと変わっても患者さんには選択をする権利があるんだよってお二方ともが普通におっしゃってくださったんですけども、その時のなんかマナーとかルールとかってあるんですか。いきなり行かなくなっても大丈夫なんですか。
別にそれはもうい
いんですか。
それは構わないと思います。
いや、例えば皆さん美容室行ったり床屋さん行ったりしますよね、
はいはい、
そこ行って合う合わないあると思いますよね、
はい、
で今まで行ってたんだけど最近なんかあっちの方が評判いいから行ってみようとかっていう気になったり、あとちょっと なんか最近うまく自分の好みに噛み切ってくれないなっていうと、
はい、
ちょこちょこっと変えてしまったりっていうのをあっち試してみようかなっていうのありますよね、
はい、
それと同じ感覚でいいと思います。
あ、なるほど、でもやっぱり病院はきちっと行ってほしい、
そうですね、やっぱり行ってきちんと自分に合った先生を選んでですね、そこでずっと見てもらうというのが、一番いいとは思いますけれども、その自分に合った先生を探すまでは、
はい、
いろいろと試すのも一つの方法だとは思います。
じゃあ、あそこの先生がちょっとイケメンだから一回行ってみようかなでもいいんですか。
まあいいですよ
ちょっと、いろいろこう顔をこう思い浮かべて並べて誰がいけるかなって今思ってたんですけど。
でも女性の方って結構はい、若い男性の歯医者さんというか、まあ、お口の中を見られたくない恥ずかしいっていう、そういう思いがあるみたいで、 嫌がりますよね、
うん、恥ずかしいですね
それが我々にはあまり理解ができない。
顔なんか見てないんですもんね、本当にね。
顔見て、うん、口の中だから逆に、顔見ても分かんないことあるんですよね、患者さん。
あ、そんなもんなんですか。
意外と口の中を見て、あ、この患者さんだっていうことがあります、
ね。だって口の中って歯しかないのに。
で、あんまり正面から患者さんの顔をまじまじ見る機会っていうのはないんですよ、
はいはい、
挨拶程度でふっと椅子に乗ってもらったら、
はい、
横になっていただいて、今もこう寝かせて診療するのが主流になってますので、うん、そうすると頭の上から覗き込むような感じで顔を見てるので、
うん、
まあもうそうなってしまうとお口の中しか見てないんですけれども、
うん、
で上から真上から頭の方から 見る顔と正面で見る顔って違うんですよ。
じゃあこの患者さん美人だなとか特になしく歯だけ綺麗な歯だなっていう、う
ん、まあ、あんまり、まあ、そのね気にしていることはない。それ多分ね、産婦人科の先生も一緒だと思うんですよ、ね、
そこまで行きました
いや
いや、お前、ね、
ドクター N にいろいろ聞いたこともあるんですけれども、
はい
はい、
あ、そうか。いや、そう言われてみれば私たち患者側も歯医者さんの先生はマスクされてるので。
そうですね、
はい、顔をちゃんと見たことってないですよね、逆に。そうだ、
分かんないかもしれないですよね。
街であったら分からないかもしれないですね、そうなんですね。
中には帽子かぶってるような人もいますのであ
、
そうですね、
なんていうんですか、手術するとき
に被るような、はいはいはい、あ、そうですね、
うん、髪を落とさないように。
はい、
比較的髪長かったりちょっと落ちやすい、先生は、
うん、
不衛生にならないようにそういうふうに気を使ったりする人もいますので、う
ん、先生たちもかぶったりするんですか。
僕は手術の時だけかぶって、普段はかぶりません。
なるほどね、そうなんですね。じゃあ、あれですね、歯医者さん選びっていうのは、そんなに気を使わない で、
そうです、ね、
自分が行きたいところに相性のいいところを探して、ね、もうこんなもう痛みを味わわせてやるぐらい思うほどのことをしなくていいんですね。
そうですね、
なんかほっとしました、ま
あ、あと、まあ、その患者さん自身がそのどういう方かわからないんですけど、本当になんかちょっと問題がある方かもしれないですね、
うん、あ、そっかそっか、他の意味でね、
い
や、これはもう本当に聞いた時に、今日ハッピーライフの収録だったのもあったんですが、はい、これは大変なことだとで、そんな歯が合わないことなんかがもうそんな5年も続くんだと思って、恐ろしいと思ってしまったんですけども。
いや、本当よく5年も耐えたんだと思って、
率直なご意見をお二方から聞けてよかったです、はい、でも何よりも、まあ、うちの放送局長のように毎月のようにメンテナンスに行って入れ歯にならないようにちゃんとメンテナンスしとくって、自分の歯でいるっていうのが一番っていうことですよね、はい、
それでもやっぱり年齢とともに衰えていくんですから、うん、体の一部なので、
はい、
ずっと若々しい、体を全身保つことっていうのは不可能じゃないですか、
はい、
お口の中も一緒です。
そうですね、
やっぱり毎日使うところですので、
うん、
すり減ってもきますし、
はい、
歯茎も退縮して少しずつ下がっていきますのでね、うん、
はい、
その辺のメンテナンスがやっぱり重要ですよね。
はい、わかりました、はい、ということで今日はちょっとニュースから時事ネタから拾わせていただいたんですけども、はい、今月もありがとうございました、はいはい、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。